おはようございます。笹川と言います。はじめまして、よろしくお願いをいたします。先ほどの船が残ってたらその上でお話をした方が良かったのかなと思いますけど、今日の聖書の箇所をまずご一緒に読ませていただきたいと思っています。マルコの福音書の8章の22節から26節までのところです。いいでしょうか。じゃあご一緒に読みましょうか。いいですか。8章の22節からご一緒に3、はい。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて、彼に触ってくださるようイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両目に椿をつけ、その両手を彼に当てて、何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。カナンプレズチャーチにお招きいただいて、本当に心から感謝をしていますし、また皆さんに お目にかかることができたのをとてもこう嬉しく思っています。夏の、特別礼拝だということで先生からお電話いただいて、夏のっていうことは頭にあったんですけども、写真を送ってくださいということ で私にとっては一番気に入っていた写真があったんです。で送ったんですけど、後から先生から送っていただいてみると、夏のなのにですね、セーターをビシッと着込んだですね、なんか暑苦しい写真になってしまってですね、でそれで来なかった人がいたらどうしようかと思って悩んでたんですけど、そんな小さなことにはこだわらないっていうのがカナンの皆さんだということが分かったので、安心してお話をしたいというふうにこう思っていますけども、私ですね、水族館巡りが好きなんです。で全国制覇したいと思ってるんです。どうでもいいことですけど、だから出張する時があったらですね、そこで何するかということよりも、いったらどこの水族館が一番近いかなとかですね、一番研究してですね、で大きいところに行ったのでですね、であとなんかちょっと田舎の方とかですね、ちょっとやそっとじゃいけないぞっていうところが残ってるんですね。でどうしようかと思うんですけど、なんとか生きているうちに半分ぐらい、あと半分ぐらい、待ってろよっていう感じですけども、で東京タワーにも水族館があるんです。行った方があるかどうか、東京タワーまで行って水族館に行く人はあんまりいないかと思うんですけど、そこは、観賞魚が中心に展示してある水族館なんですね。ですから大きな水槽とかはないんです。家でも飾れるような大きさのこう水槽がいっぱい並んでるっていう、そういうところなんですね。でもちろんお金出して入るんですけど、そしてなんとか魚とか、あと名前がいっぱい書いてあるんですけど、この水族館の最大の特徴はですね、その名前の他に値段が書いてあるんです。観賞魚なので、私は水族館好きなのは魚のこうバラエティ、縦に泳いだり横に泳いだり、なんかいろんなのがいっぱいあってですね、いや神様すごいなと思って行くんですけど、その東京タワーの水族館に行った時に限ってはですね、お金が気になってしょうがない。あ、これいくらだ、あ、こっちよりあっちが高いんだとかと思ってですね、自分の人間性を問われながらですね、どうぞ自分がいい人かどうか見極めようと思ったら、東京タワーの水族館にですね、その値段に、関係なく、ああ素敵だとか、あこんな魚だとかって思えたら、大したもんだというふうに思いますけども、神様は私たちを愛していてくださって、私たちに値段をつけているわけでは決していないのですね。私たちをそのまま愛してくださっている。本当にどんなに私たちが愛されているかということを今日ご一緒に考えたいというふうにこう思っています。今日も神様の愛が今日この場にお集いくださいましたお一人お一人に注がれている、神様の愛が触れられている、そんなことを3つのポイントで考えたいというふうにこう思っています。第1のポイントは、神様はありのままを受け入れてくださる神の愛を私たちに注いでくださっているということです。読みました聖書の箇所は、目の不自由だった方が、目が見えるようになって、 よかったよかったっていう物語です。でもそれだけだったら聖書に書かなくたってそこら中にいっぱいあるお話かもしれませんけれども、でも目の不自由な方が、イエス様のところに行ってどんなふうに癒されていったか、ただ、不便でした、元気になりました、良くなりましたで終わらないストーリーがこの中にあるんだということを覚えたいとこう思うのですね。で目の不自由な方は自分でこのイエス様のところに来るということができなかったので、どうも周りの人たちが連れてイエス様のところにこう来たようです。あの人大変な思いしてるからちょっと助けてやってくださいっていう、まあ、良い人たちがいっぱいいたのか、またはなんかイエスっていう先ほどのすごい方で人気なんか絶頂だかなんだかの、まあ、そういうなんだかってことはないんですが、ちゃんと聞いてなくてごめんなさい。そんな方のなんか奇跡をするからなんか見せ物にするかのような、もしかしたらそんな風に連れてきたかもしれないとこう思うのですけども、でもイエス・キリストは23節のところにイエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれたと書かれてあるのですね。いっぱいの人々の目が気になるようなそういうところではなくって、あの人がああ言った、この人がこう言った、また人々がどんな目で見ているかっていうのを全然気にしなくてもいい、村の外に行ってイエス様と、まあ、1対1で2人っきりの時間を過ごすようになったということです。このことによって彼はとっても安心したんじゃないかなとこう思うのですね。それまでこの目が不自由だっていうこの事柄は本人かまたは家族か誰かが罪を犯したからこうなってるんだっていうふうに見られていたのです。差別を受けて、まあ、悲しい思いやまたは悩みや苦しみをずっと背負いながらこの人生を送らなければならなかったっていうことだというふうにこう思うのですね。けれども今他の人たちがどう思うが何を見ようが全然関係ないですよ。あなたの前にいるのはイエス・キリスト、私ただ一人ですから、あなたを大切な人として見ていますよ。あなたの目の前にいる私イエス・キリストはあなたを愛していますよ。もうそのままでいいんです、一緒に行きましょうというふうに連れて行ってくれたということにこうなります。そのままで OK ですというのは口では言葉では簡単ですけど、それを実際にやろうとするとなかなか困難です。もう結婚したらすぐ困難が待ってます。結婚した方々おめでとうございます。さぞかしいろんなことを経験なさって日々成長しておられるんだと思いますけども、私もですね28年前に結婚をいたしましてですね、で私たちカップルこそもう最高に愛し合ってるカップルだと思って自負して結婚をいたしましたですね。で私は北海道人ですけども妻は大阪の人です。で大学時代に大阪に行ってですね、もう大阪人とはちょっと付き合えないなと思って帰ってきたことがあるんですね。もう喋る言葉は全部なんか吉本風だしですね、ちょっとダメだなと思って帰ってきたんですけど、どういうわけかその大阪の人に結婚することになったので、ダメだなとかって言っちゃダメですよ、もうそうなる確率高いかもしれませんけど、で結婚してですね、生活を始めたわけですけども、まだ春先初めの頃にですね、寒かったのでストーブを焚いたんですね。で北海道みたいなこう煙突の時はストーブじゃなくてポータブルのストーブを焚いて、暖かくなってきたな、よかったなっていうふうにこう思ってたんですけど、するとですね突然妻が、窓を開けましょうって言うんです。空気悪いからって言うんですね。いやこれは違いますよね、せっかく温まったこの空気をいかに温存するかっていうのが重要テーマであって、空気が多少汚れてるかどうかっていうのは関係ない、寒くなっちゃうでしょう、これで喧嘩ですね。どっちが正しいんでしょうか。北海道だからこれ安心して喋るんですけど、本州に行ったらこれ私なんか撃退されるんじゃないかと思います。もういろんなことが違ってくる、もう本当はありのままでそのまま受け入れるのがベストだとこういうふうに教えられるし、まあ、あちこちで聞くとも思いますし、まあ、聖書を読んでいくとイエス様がそうなさったのですから、私たちもそうしたいというふうにこう思いますけれども、なかなかそうやっていかない。でもイエス様はもう他の人の目を気にしなくていいよ、あなたを 100% そのまま受け入れているんだから、ここから 愛が始まっていくんだということです。まあ、ついでにですね、安心のために言っておくとですね、その後私たち夫婦はですね、違いをさらに見出してまいります。私の誕生日にですね、妻は気を利かしてですね、デパートに行ってネクタイを買おうということにこうなりました。いい妻でしょ。でデパートに行ってネクタイ屋さんに行ったんです。で私はこれどうって言うと、妻はいやってこう言うわけですね。で妻がこれどうって言うと、私もいやってこう言うわけです。この会話を繰り返しながら、そのネクタイコーナーをぐるぐる回りながら、最終的に出した結論は、今日は帰ろう。いやーなかなか難しいですね、結婚生活ってですね。で最近ですね、ようやくお互い違いを認めることができるようになってきたんです。でこんなに違ってるのに一緒にいることが嬉しいし、こんなに違ってるのに結婚っていいなと思えるのは、もう神様が出会わせてくださった、あ、不思議な不思議なストーリーがここにあるんだ。ですから私たちお互いの最近の、会話はですね、結婚してくれてありがとう、こんなに違ってるのに、ちょっと我慢とか忍耐がなければすぐ離れ離れになりそうなのに、我慢していてくれてありがとう、違ってるのにありがとう、まあ、それが私たちの会話ですね。結婚してくれてありがとうってこうしみじみと実感を持ってですね、毎日言ってるんです。なんか危ないカップルの方があったら、どうぞ結婚してくれてありがとう、またこれから結婚する方々、どうぞ違うんだけども違ってるからこそ良い世界があるんだっていうことを、まあ、楽しみに結婚してくださったらというふうにこう思います。その人の前に出るときになんだかんだ言われないで、そのまま無条件で受け入れてくれるということに私たちは愛を感じるんです。何をくれなかったとしても、何をもらえなかったとしても、あなたは私の前でありのままでそのままでいていいんですよ、もう気楽にどうぞいてください、安心していてください。神様は私たちにそのように語りかけてくださるお方でいらっしゃいます。ですから今日もこの礼拝に来られて、どうぞ安心してそこに座っててください。はい君とかって指さすことは絶対ありませんから、今ちょっとあくびしたでしょうとか寝てたでしょうとか絶対に言いませんから、安心してくださったらとこう思います。神様はそのままでありのままで愛してくださっているお方だ、そのところに私たちの大きな安心感を生み出すことができるようになるということです。2つ目のポイントですけども、神様は私たちを前向きな心に導いてくださる、そういう愛を持っておられるお方だということです。私たちの心を前向きな心にしようというふうに導いてくださっているお方です。村の外に連れて行かれて二人っきりになって、まあ、これから何が起こるんだろうかという、まあ、この目の不自由な方にとっては緊張の場面だったかもしれないというふうにこう思います。誰も助けてくれる人いないわけですから、でも、まあ、ありのままでいい。そしてこのイエスっていう方は私に対して、まあ、この目の不自由な方に向かってどうも癒しをしようというふうに考えてくださっているようだ、私が一番大変だったと思うそのところに手を触れてくださって、私を力づけようとしてくださっているんだということが、まあ、だんだん分かってきたのではないかなというふうにこう思うのですね。イエス・キリストという方は力ある方ですから、たった一言で完全に癒すことのできるお方です。治れって言ったら治るんですけれども、この時はやたらに、こう手数を使って、この盲人の方を癒されるということをなさいました。23節のところに、そしてその両目に椿をつけ、まあ、椿はこの当時、まあ、癒しを意味する象徴する、まあ、そういうものでこうありましたから、まあ、椿をつけたんだと思います。でもこう目の不自由な方が今何やってるか分かるようにということのゆえに、なんか上品に椿を、これ私の想像なのでですね、後で泣かさせてから怒られるかもしれないんですけど、こういかにも出してるぞっていうそういうもので椿がついたぞ、そして、この椿がついたのを両目に当ててですね、あなたを癒したいと思っていますよ、いやあなたは今その癒される、プロセスの中に真っ只中に あるんですよということを伝えようとされたのではないかとこう思うのですね。そして聞くんです。何か見えるかって尋ねられるのですね。で、完璧に見えてたらその自信を持ってですね、見えましたとかっていうふうに言うかもしれないのですけども、彼に見えたのは人が、24節、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えます。まあ、ぼんやり見えて、でも人だか木だかちょっと区別がつかない感じのところだったということですね。それでもう一回イエス様は25節に、それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられたって書いてあるのですね。同じことをもう一回、繰り返して、この癒しの技をなさろうとしたっていうことです。ただ目が見えるっていうだけでは彼の人生は、好転していかないのですね。目が見えないっていうことよりも、もう彼の心の中が消極的な否定的な心でもう満ち満ちてしまっている、かたくなになってしまっているというところが一番の問題のところなのです。そもそも彼は自ら進んでここに来たんじゃなくって、人々に連れてこられたわけですよね。イエスという力ある男がいるぞ、あそこに行けば癒されるかもしれないぞ、行ってみよう、私こそ一番に行くんだとかっていう、そういう態度だったならばよかったと思いますけども、彼はそんな思いを抱くこともできないぐらい否定的だった。もう苦しんできたし、悲しんできたし、気づいてきたし、何か求めようって言われてももう私いいですっていう、そんな感じだったのではないかな。彼の目が見えるっていうことよりも、まあ、もちろんそれは重要なことですけども、彼の心が柔らかにされて前向きな心を持ってこれから人生歩んでいくんだというそのところに進んでいかなければ、心が変わらなければ人生は変わっていかないのですね。イエス様はそのことをよくよくご存知でいらっしゃって、彼の目に触れると同時に彼の心に触れてくださったのだろうというふうにこう思います。そしてイエス様が椿を、まあ、ペッペか何か分かりませんけどもやっている時、おこの方は私を癒そうというふうにしてるらしいぞ、お目が当てに手が当てられた、あこの方は私の目を癒そうとしているらしいぞ、見えるかって聞かれたけど、今までそんなこと一度も考えたことがなかったけども、見えるかって聞かれたんだ、これにどう答えようか、もっと見えるようになりたいと願うのか、いやもうこのままでいいですって思うのか、どっちにするんだっていう、そんな決断を迫りながら彼の心が少しずつ前向きな思いになっていくことができるように、イエス様は一緒に付き合ってくださったというふうにもこのところを読むことができるのですね。神様は私たちを心を前向きなところに、天の御国に向かって進んでいくことができるような、そういう心を持つように導こうとしてくださっているんだ。そのかけらが全くありませんというのは人であったとしても、この人が期待を持って求める心を持って立ち上がったように、私たちにも同じように神様は導いてくださっているんだということを覚えたいとこう思います。私の少年時代ですけども、私は失敗することを恐れて、失敗して人に笑われるぐらいなら何もしない方がいい、そういう思考パターンで歩んでおりました。でこういう生き方はつまんないですね。で小学校中学校だったと思いますけども、女の子の列と男の子の列とこうセットになって、こうそういうふうに並んでた教室だったんですね。である時私はですね、消しゴムを忘れてですね、この一日消しゴムを忘れたまま生活をするっていうのは学校生活においてはなかなか厳しいですよ。で隣の女の子にちょっと消しゴム貸してとかって一言言えば OK ですけど、そんなこと言えるわけないじゃないですか。恥ずかしいし、あんた嫌だとかって言われたらもう嫌だし、もじもじしながら一日過ごしたっていう悲しい思い出が私にあるわけですけど、でもそんなものだったにもかかわらず、そのまま歩んでたらどうなってたかというふうにこう思うと、なんかそら恐ろしい思いになりますけども、クリスマスに、教会の方々が、この旭川でしたけども、旭川に買い物公園という まあ、駅前の通りがあるんですけど、そこでキャロリングをするから私の友達がですね、見に来いっていうそういうことだったんですね。でどうも彼はですね、その時洗礼を受けたばっかりだったらしくてですね、なんか私をなんかちょっと暗いやつを導きたいと思ったのだろうと思うんですけども、で来いって言うからですね、で断る勇気もないので行ったんですよ。ですっごい雪が降ってる中、誰も聞いてないで私一人だけ、なんか桜のようにそこにいたんです。でどんどん降ってくるから、もうこれは時間の問題で終わるなと思ったんですね。でなんか教官の人がごそごそ喋ってるので、あ、終わりが近づいたと思った。そしたら教会の人ってすごいですよね、やめないんですもっと人がいるところに行こうとかって言い出してですね、はい、ろうそく持って移動しますとかって行くんですよ。ではい、笹川君どうぞとかって渡されるんですよ。はい、これ清子の夜の、歌詞カードだからねって、すっごい丁寧というかですね、こっちは早く帰りたいのに、で渡されたら嫌って言えないのでですね、でついてったんですよね。で一緒についてってもなんか一人だけもっと歩いてたら変でしょ。だから清子とか、まあ、一応お付き合いで歌ってたんですけど、で後からですね、その友達が、笹川君あの時の写真ができたんだってこう言うんですね。で、あ、そう、で笹川君ね、笹川君凛々しく写ってるよって言うんですよ。凛々しいなんていう言葉は人生初めての私に向けられた言葉だったので、見たいと思ってどこにあるのって聞いたら、教会にあるって言うんですよ。で後から私はじっくり考えたら、いつも学校で会ってるんですよね。学校に持ってきてくれたらよかったのに、ちょっと私気が回らなかったので、見たい一心で教会行ったんです最初に教会行くったらそんなもんですよね。で行って、で教会の先生のなんかお話があったんですね。で神様っていう方は髪の毛の数を知ってる方です。へえ、すごいと思って聞いてました。で神様は全部番号をつけて、髪の毛の番号をつけて全部知ってるんですというおっしゃるんですよ。1番の髪の毛が抜けたとか、2番が縮れたとか、3番が白髪になったとか、全部知ってるのが神様ですという、そういうメッセージだったんですね。偉いでしょ、一番最初に行って教会行ってメッセージを覚えて、もう何十年だとも言うんですからでその時に私が思ったのは、あ、神様っていう方は何でも知ってる神様なんだ。私は失敗したら笑われるとか、なんかなんだかんだって言ってたけども、全部ひっくるめて神様知ってるんだったら、別にそんな格好つけなくても、なんかいいとか悪いとかって言わなくても、あ、そのままでいいんだという思いが私の中に与えられたんですね。そしてこの教会にずっと生き続けてたら、私は変わるんじゃないんだろうかという思いになったんです。それでずっと教会に行き続けて、まあ、こうなったっていうことですねだいぶ端折りましたけどですから教会に行って神様っていう方を知って、最初はこうなんかいいんじゃないかなとかっていう程度かもしれないけど、でもだんだんだんだん神様を求め続けていくと、私の心の中にもっともっと前向きな心が与えられてき、もっともっと神様を求める思いが強くなっていったのですね。そうしていくときに心が変えられていくと、私ですね、目が大きいんです。言わなくても分かるかもしれない。で妻も大きいんです。子供たちも大きいんです。3人いるんですけど、家族5人で歩いてるとなんかこう目玉軍団が歩いてるからそんな方があったとか、おでこも広いんです。年取って広くなったんじゃなくて昔から広かった。だからキューピーちゃんとか言われてですね、嫌な思いをしたこともあるんですけど、キューピーちゃんなの目が大きいだろうか、おでこが広いだろうか、何だろうか、もう関係ない。もう神様は全部 OK なんだから、もうそれでいいんだと思ったら、むしろ私は神様に何を求めて何をしていけばいいんだろう、この神様に求め続けていけばもっともっと人生は変わり、もっともっと豊かな人生を送ることができる。神様に求めていくときに心が前向きになっていくように、神様私に愛を注いでくださって、ああ導いてくださったんだな、そういうことの中でだんだん自信も湧いてくるし、実行したら、まあ、失敗もありますけど喜びもあるわけですよね。恐れて何もしないよりは、なんかやってみてちょっとでもできると、ああよかった、ああ神様に愛されてるんだ私という、まあ、そういう思いになっていくことができるということです。神様との関係が より深まっていくことができるように神様の前に出させていただきたいとこう思います。3つ目の事柄ですけども、神様は犠牲を惜しまない、神様の愛を私たちに注いでくださるお方でいらっしゃるんだということです。25節の最後のところに、そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになったと書かれてあります。めでたしめでたしです。この目が開いた瞬間、目の前にいたのはイエス様です。両手で、抑えることができるぐらいの距離のところにこうおられたっていう、そういうことですよね。私たちも目が開かれた時に一番最初に見えるものが私たちを愛してくださっているイエス・キリストという方であったらいいなとこう思います。今日朝目が開いた瞬間に皆様は何を見たでしょうか、何を思ったでしょうかね。ああ日曜日だ、まあ、そこまでいいですけど、その次ですよね。あ教会行かなきゃとか、なんかしなきゃとか、そう思って、ああ日曜日だ、やった今日はいいぞ、まあ、いろんなふうな思い方があると思いますけども、目が開いた時、本当に神様が私を愛してくださっている方が見えるといいな、そんなふうにこう思います。でこのイエス様はなんで癒しをすることができたんだろうかということをですね、なんかサービス精神が満点でですね、もうひたすらサービスでやってたのかというと、そう、まあ、もちろんそういう面もあるかもしれませんけども、でもイエス様は癒しをなさることのできる根拠を持っておられたのです。それは、イザヤ書の53章の5節というところに、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたという言葉があるのです。彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様が癒しをなさる時の根拠は打ち傷です。それは十字架です。イエス・キリストが十字架にかかってくださったので私たちは癒しを体験することができるのです。イエス・キリストが十字架にかかってくださったので私たちは罪が許されるという恵みを経験することができるようになったのです。まだこの時点ではイエス様は船に乗って喋るような、まだ巡回して歩くようなそういうところでしたけれども、でも将来確実に十字架につけられていくというその歩みをしておられたし、このマルコの福音書の後半はもうほとんど十字架の受難の場面ばっかりです。イエス・キリストがいかに十字架の道を歩まれたかっていうのがことを細かく記されているのが、まあ、この福音書ということにこうなるのです。イエス・キリストについて知るべき事柄は十字架におかかりくださったのだということをですね、決して癒しをしてなんか人気を取ろうとかお金を集めようとか、なんか将来政治家になって出世しようとか、そんなことではなかったのですね。そうではなくして、この一人一人を心から愛してるんです。動機は愛です。イエス様の歩みのすべてはこの人を愛したいので、この人を愛しているので、もう中途半端なことはできませんということです。この人が癒されるためであるとするならば、私は十字架にかかって命を投げ出すことができます。この人が罪の滅びから解放されるためには、私はイエス・キリストは十字架にかかってこの人の身代わりになって、私は罪の罰を引き受けて、そしてこの人が救われて永遠の命を手にすることができるように導きたいのです。ただ愛するというそれだけの思いと動機の中でイエス様は御業を成してくださっているということです。私は大学1年生の時に札幌の大学にこう来ました。で、まあ、さっき言ったのは高校生の時に最初に教会行き始めたんですけど、まあ、大学生だったら真面目に教会行こうと思って、おりました。そして日曜日、早起きして、教会行って、で朝の子供の、礼拝の時間から行って、もちろん礼拝の時間を出て、で午後も、その時教会の先生おばあちゃんだったので、なんか私が役に立つことがあったらやりますよっていうでずっといたんです。 まあ、邪魔だったかもしれないんですけど、ずっといたんですね。でその教会は水曜日が祈祷会だったんです。午前と夜とやってたんですけど、で学校に行く前に水曜日の午前中は大学の講義を取らないで教会へ行って祈祷会に行って、そして大学に行って講義に出て、でまた帰ってきて、もし時間が許せば夜の祈祷会も出て行くっていう、そういう感じですね。優秀でしょう。もう教会のために、何でもやりますっていう、そういう姿勢でいたんですね。で教会の人なんかですね、日曜日遅れてくる人はいるしですね、奉仕してない人もいるしですね、祈祷会だってほとんどの人来ないわけですから、もう私はよっぽど立派なクリスチャンだと思って生活をしておりましたですね。で、クリスマスが近づいてきて、今年もクリスマスだからそろそろ洗礼を受ける方が、いたらお知らせくださいねってアナウンスがあったんですね。で、で笹川君も今年洗礼を受けませんかって言われたんです。でその時に私はカチンってきたんです。こんな優秀なクリスチャンを捕まえて今さら洗礼とは何事だって、私じゃなくてあの人この人その人がなんかいろいろ考えるべき人いっぱいいるでしょうとかって思ってですね、と心を堅くなにもう閉ざしてしまったですね。洗礼が何者だっていう、まあ、そんな感じでした。でそう思ったんですけども、でも一応教会に行ってますし聖書も読んでますし、いろんな話も聞いてるので、洗礼ということについて真剣に、まあ、考えるということになったのですね。そして祈りながら神様の前に出ながら、まあ、いろいろ思い巡らしていたんですね。そんな時にお前はそんなにいいもんなのかと神様から語りかけられたような気がしたのですね。お前は確かに集会は出てるし、いろんな奉仕をしてるかもしれないけど、それがいい人だって言えるのかということですね。教会に行っていながらいつの間にか傲慢になっていた、そんな自分の姿を見せられた気がいたしました。あ、なんだ私も普通の人だ、普通の人どころか傲慢な嫌なやつだという思いが私の心にこう溢れてきたんですね。で、次の日曜日に教会に行って洗礼を受けますと言えばよかったんですけども、それも待っていられなかった。もうこのなんかモヤモヤした気持ちをはっきりさせなきゃと思ってですね、それで電話したんです。教会に、先生私洗礼を受けたいと思います。あ、そう一緒に喜んでくれて大騒ぎしてくれるはずだったと思った。まあ、先生の目からもその私が葛藤してるなんて知らないわけですよね。ですから、この人当然洗礼を受ける人だろうし、そうだろうなと思って、だからまあ明日ってぐらいがちょうど良い返事だったかもしれない。でも私の心の中は本当にもう戦って戦ってですね、いたのです。でもイエス様がそんなもののためにもう教会に行って良い子にしているその人が傲慢で罪人なんだっていうことを知らされた時に、いても立ってもいられなくって神様の前に出させていただきたいっていうふうに願い求める、そんなものにこうなりました。イエス様は、神様は私たちのためにとことん犠牲を払うお方でいらっしゃいます。神様が私たちを愛しているということが分かってもらうがために、最も分かりやすい十字架にかかってくださって、これほどにあなたを愛しているんだということを語り続けてくださっている、メッセージをし続けてくださっているその方に心から感謝をしたいとこう思います。神様の愛は今日も押し寄せるように私たちに注いでおられます。今回のチラシを作ってくださった方ありがとうございます。こう波がもう引いては寄せ引いては寄せ、もうずっとですよ、あれ途中で止まらないんですよね。もうそれぐらい神様は私たちを愛し続けてくださっている、そんなお方であることを覚えたいとこう思います。神様はありのままで私を愛してくださっている方です。あなたはもうそれで大丈夫なんだ、 OK だと言ってくださる、そのところから始まってまいります。そしてあなたの何かが、いろんなことがあるかもしれないけども、でもあなたの心が前向きな心に切り替えられていく、そのように導いてくださっていることを神様の愛として受け止めさせていただきたいと思います。主に求めるならば神様は必ず与えてくださる方でいらっしゃいます。神様は私を愛するがために とことん犠牲を払おうとしてくださる方でいらっしゃるのです。私が負うべき罪の罰を、刑罰をすべて身代わりになって代価を払ってくださいました。それがイエス・キリストの愛でもこうあります。神様に愛されていることに心から感謝をしたいというふうにこう思います。イエス様は今日も私たち一人一人に近寄ってきてくださって、何か見えるかというふうに尋ねてくださる方でいらっしゃいます。イエス様がですね、バリッとした服を着てですね、そしてキラキラ輝いてですね、私の隣に座ったらですね、もうドキドキもんですね。何言ったらいいかしらとかと思いますけど、イエス様が私たちに近寄ってくださるとき、そのお姿は頭に茨の冠をかぶせられ、体中は鞭打たれ、十字架に打たれ、釘付けられた、その血まみれの姿で私たちに近づいてくださっているのです。教会にいる方々はですね、もうキラキラ輝いているのでですね、ちょっと要注意です。いや元気とかって言ったらですね、落ち込んでる人はさらに落ち込むんですよ。私も悩んでたんです、私も辛い時があったんですよ、少しイエス様のように、あの傷ついた姿で、打ち傷によってあなたは癒されたって言ってくださる、そのように近づいていくことができたらと、こう、私完璧、あなたダメな人じゃなくって、ありのままで OK ですよ、あなたの心が前向きに変わってき、私変わってきたんです、そしてあなたのために十字架にかかってとてつもない愛を今日も注いでくださっていることに感謝します。どうぞあなたもイエス・キリストという方を信じて心の中に迎え入れて人生が変えられるっていうこの決断をしませんか。新しくイエス様の愛によって立ち上がっていくものになりませんか。それが今日の朝のお一人お一人に対する神様の愛のメッセージです。心を開いて神様の前に出させていただきたいと願います。一言祈ります。神様、私たち一人一人を愛してくださって心から感謝をいたします。私たちの心は時として暗く沈んでおり、砕かれており、傷ついており、悩んでおり、悲しんでおり、もうどうしたらいいだろうかと途方に暮れてしまうような、そういう時がありますけれども、今日神様の愛が、無限の愛が、押し寄せてくる愛が今私たちを捉えていてくださっている、そのことを心から感謝をいたします。今あなたの前にで心を開いて、イエス様、あなたを受け入れ、あなたと共に歩む新しい人生を始めたいと願います。お祈りの途中ですけども、皆様にお尋ねをしたいと思います。今日初めて教会に来てくださった方、ありがとうございます。しばらく教会に続けて来てくださっている方々も、ありがとうございます。今日イエス様が私を愛しているということが分かりました、あなたを信じてあなたの道を歩んでいきたいと願います。あなたの愛を与えてください。あなたを信じてあなたと共に歩みたいです。そう願う方があったら、ちょっと手を挙げてお知らせいただけないでしょうか。あなたのために祝福をお祈りをしたいと思います。ありがとうございます。洗礼を受けようかどうか悩んでいる方がいらっしゃったでしょうか。私のような思いをしていらっしゃる方も多くあるかもしれません。どうぞイエス様をはっきり信じて、イエス様と共にクリスチャンとして、神様の子供として、永遠の命を与えられたものとして歩んでいきたいです。洗礼を受けることを決断します。どうぞ私に洗礼を受けるチャンスを与えてください。そう願う方がいらっしゃるでしょうか。もしそういう方があったら、少し手を挙げてお示しください。ありがとうございます。クリスチャンの方々、どうぞお尋ねいたします。私も神様の愛を受け取りました。私はとても愛にあふれて感謝していますけれども、私の隣にいる方が打ちひしがれています、傷んでいます、悩んでいます、悲しんでいます。あの人のために私を用いてください。私を愛に満たしてくださって、あの方のところに使わせてください。私を証人として用いてください。あなたの愛を証しするものとして用いてください。そういう方がありましたら、ちょっと手を挙げてお示しいただくことができるでしょうか。ありがとうございます。神様の愛がお一人お一人に注がれるように、もう一言お祈りをいたします。父なる神様、 神様が私たち一人一人に今確かに触れてくださったことを感謝します。今私たちの目が開かれました。今まで見ていたものは全く意味のない別のものであったことを覚えます。今私はイエス・キリストを見上げます。イエス・キリストの素晴らしい愛を見ます。このイエス様の愛に生きるものとさせてください。今私たちの心を変えてください。神様の愛を受け取って、今度は神様の愛を表す器になることができるように助けてください。まず私たちは神様あなたを信じるところから始めたいと願います。そう決心なさった方々のその心の内に神様が働いてくださいますように、この小さな一歩が将来の豊かな祝福につながっていくことを主を信じます。洗礼をどうしようか悩んでいた方々、今決断をできたことをありがとうございます。しっかりとした神の愛を受け取ったという確信を持ってこれからのうち歩み続けることができるように導いてください。今私たちの隣にいる方のあの人この人の顔が浮かびました。あの人に神様の愛が必要です。どうぞあの人に愛を伝えることができるように私を用いてください。イエス様が十字架にかかってあの姿で誓いをついてくださったように、私もイエス様を知る前はボロボロでしたけれども、あなたによって変えられたこの証しを持って、どうぞあの方のところに近づくことができるように助けを与えてください。このカランプレスチャーチの全ての人々が神様の愛に満たされて出ていくことができるように、この世に使わされていくことができるように導いてください。心から感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。